映画お祭りの日より毎日ユニークでトレジャーアイランドでした。はい、では後半タポシ会です。行ってみましょう。
はい、まあイギリスあるいはアイルランド、まあ、あの辺実はちょっとなかなか国境線の引き方が難しい、うんうん、地区の一つで、うん、
はい、
まあユナイテッドキングダムといった場合には、
UK、
はい、UK といった場合にはイングランドとか、うん、北アイルランドとかスコットランドとかいろいろ入ってくるわけですよ、うん、でさらにまたアイルランドという国はまた別にある、
うんうん、
でも島としてはつながっていたりただ境界線が引いてあって地続きだったりとかしているので、うん、難しいんですけど、まあ、どうしても僕たち英語とか、
うんうん、
イギリスとか英国とか言った時にイメージするのはビートルズだったり、
うんうん
ね、するじゃないですか、
うん、まあ女王陛下がい
て、女王陛下がいて、エリザベス女王がいたり
とか、ね、うん、
ですが実は政治的にもいろいろな文化的にもさまざまな地域や言語や国が実はそこの小さな島の中に集まっている地域で、うんね、非常に紛争などもずっと続いていたりして、うんうん、まあ、いろんなドラマが生まれがちな、うん、地域の一つでもあります。で僕は実はですねインド映画とか国別映画でいうとイギリス映画というかこの地区の映画の方もすごい昔から好きで、うんうんうん、好きな理由としてはですねそういった、なんかこう社会の世相の、うん、その厳しさとかそういうものを反映している映画というのが非常に多かったり、うん、もう一つはですねやはりインド映画との共通点の一つなんですけど、
うん、
音楽がいいんですよ、
うんうんうんうん、
イギリス映画スコットランド映画、うん、アイルランド映画っていうのは、うんうんうん、なのでそういった、まあ、視点で今日は何本か、いいなと思っているイギリス映画アイルランド映画スコットランド映画この辺をご紹介していきたいと思うんですけれども、うんうんうん、まずはですね1本目これ水戸映画祭でもかけました、はい、パレードへようこそ、
うん、
ねこれねサントラが40曲くらい入ってるんですよ。当時の曲が
何分の曲
実際に全ての、はい、あの曲が映画で流れてるわけじゃない。
あ、なるほどね、
サントラ用に特別にその作られた、うんうんうん、あのコンピレーションアルバムみたいなのがあって、うんうん、40曲くらい入ってて、うんうん、でこれも本当すごく音楽を聴いてるだけでもいいんですけど、まあ、ただこのお話の流れっていうかあらすじで言うと、うん、まあこのイギリス映画でいい映画って炭鉱町のね、
そうですよね、
はい、
う
ん、舞台にしたね、うん、映画が多いんです、
うん、
でその中の一つの、まあ、パレードへようこそ、うん、で実は1980年代に鉄の女サッチャー、はい、首相がですね、はい、当時の、はい、いわゆる炭鉱を閉めて合理化してどんどん閉鎖していく政策を打ち出します、
うんうんうん、
で実はこの頃からですねいわゆる大きなゆりかごと言われていたイギリス政府というのは非常に手厚い福祉とか の、
う
ん
う
ん、政策を打ち出している国だったんですけど、うん、サッチャーの時にそれが覆っていくんですね、うんうん、全部ひっくり返っていきます、うん、まあどちらかというと自己責任で生きていけよという社会にイギリスが大きくシフトしていくんです。でその時に、まあ、できた映画の中には本当に素晴らしい映画がたくさんある、まあ、その中の一つなんですよ、うん、パレードへこそっていうのは。なので、実はその炭鉱町の鉱夫たちやその村の人たちが見捨てられていく様をですね、うん、ロンドンの都会に住むマイノリティという意味では私たちと同じだと感じた、まあ、今でいうところの LGBTQ の人たちがですね、うん、募金活動を始めます。その炭鉱夫の町の人たちのために、
うん、
でその募金を届けに行くんですけど、うん、やっぱその閉鎖的な保守的な人たちが住んでいる村なので、うん、確かウェールズ地方だったんですけど、なんかちょっと偏見の目で見るんですよ。
うん、
まあ、その辺の最初のこう軋轢があるんだけど、ところがこの同じマイノリティ出身ということでこの2つのチームというかこう人たちがなんか熱い友情とか信頼を築き上げていくっていうお話になってまして、
うんうんうん、
で実はこれ本当の話を元にしています。
うん、
本当にその、LGBT の人たちが炭鉱夫のために立ち上がったんですよね。
うん
うん、で実はこの頃って、まあ、1980年代前半なんですけど、まあ、実はエイズというのが広まっていまして、うん、で当時エイズというのはその同性愛のホモセクシャルの性交から、まあ、広がるもんだという非常に、まあ、今は間違っていると言えますけど、うん、まあ、当時はそういう情報もなかったので、うん、そんな風に広まってしまったこと自体を、うん、まあ、一方的に責めるわけにいかないんだけど、うん、まあ、そういう背景もあって、うん、実際に当時そういう活動していた人たちの中にはゲイもいて、
う
亡くなっている人もいて、うん、まあ、そういう人たちも登場人物で出てきます、うん、でその中の一つにジョナサンというのがいましてですね、非常にそのダンスの好きなあの男性役の人が出てくるんですよ。この人がその炭鉱町の男たちが踊ったことがないみたいな時に、みんなで踊ろうぜってかかる曲とか、うん、そのダンスシーンとかあって、まあ、そういうとこなんか僕なんかねもう見ててほろほろほろ泣けてきちゃうんですけど、このぜひこのパレードへようこそ、
はい、
あの水戸映画祭でかけた時には、今審議会議員の常滑さんだったっけ、滑川さんか、
はい、うんうん、
なめ
かさん、はいはいはい、と
こなめ
さんって誰だよ、
なめっちさんが来てくれて、うん、なぜかボビー・ホルゴンが来て一緒に喋ったんだよね、
う
ん、あれ、
う
ん、
そう、
うん、
いいキャスティングでしたね。
そう、まあ、でそういう、まあ、あの背景もあってまず1本目このパレードへようこそっていうのをご紹介したんですけど、うん、この炭鉱風のあるいは炭鉱の街を舞台にしたイギリス映画ということで、なんか思い出す映画ありますか、
うん、いくつかあります、僕、う
ん、はい、
炭鉱、
まずブラスですね、
うん
うん、そう、あ、イギリス映画、俺は
イギリス映画ですよ、まあ、ブラスというのは実は管弦楽のバンドをその炭鉱町でやってるんだけど、うんうんうん、それが錆びれてそれが閉鎖されるかみたいな時にユアン・マクレガーがね、
うん、
主演でやりまして、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、
そう、これもいい
トレスポッティングの後だったんです
ね。そうですね、トレスポはスコットランドが舞台だったね、
う
んうん、
このブラスも素晴らしい映画でした。さらに言いますとリトルダンサーもまあ実はその流れを組んでいます、うん、ね、最近 4K リマスター、
うん、
なんか高間貝さん見たって言ってたけど、
うん
うん
うん、そう、あの炭鉱の場所で街の中でダンスを踊るシーンとか、うん、めちゃめちゃいいんですよね、
うん、そうなんですよ、うん、そしてやはりこの流れの映画で言うと忘れてはならないのはフルモッティ、
うん
うん
うんうん、
まあ、フルモッティという映画は、まあ、そういって職がなくなった男たちが、一発稼ごうということでストリップショーをやるんですね、はい、でそのストリップショーの時のために踊るダンサーの男性を、まあ、選ぶんですけど、このオーディションをやるシーンがあります。そのオーディションでやるシーンが、まあ、本当おかしい
まあ当時も話題になったよね
もうね、なんか太っちょのおっさん、ひげゼロのおっさんが、すんげえセクシーで、あのほらフランスの女優さんバルドアン、ブリジット・バルドーかなんかの音楽で踊り出すんですよ、うん、もう吹いちゃうからね、あれファッションのシーンまあそんな風にしてあのイギリス映画っていうのは本当にたくさん面白い映画があるんですけど、これからですねちょっとスコットランドの方に行きますと、うん、コミットメンツという映画がありまして、
はい、タイトルは知ってます、
はい、これはあの白人のアイルランド人たちがですねコミットメンツというバンドを組みます。でこのバンドは実はソウルとかリズム&ブルースとかの黒人音楽を演奏するバンドとして、立ち上がるんですね。でこれがめちゃくちゃ、大人気になってしまいまして、うん、プロになれるかもしれないっていうところまで行くんだけれども、まあみんな若いんで、
うん
うん、あのバンドの中で喧嘩しちゃって、うん、でその時の、まあ、一瞬の青春の、1ページを切り取った。で監督はアラン・パーカー、
はいはい、
でねこの時のバンドのメンバーとして出た、役者さんたちっていうのはほとんど無名か素人さんだったんですよ、うん、で中でもボーカル役をやった人は当時16歳だか18歳だかで、うん、もうあの上国歌みたいなすんごい仕上がり声のね、うん、かっこいい、ボーカルで歌ってるんです、
うん、
オーティス・レディングの歌とかもね、
うん、まだ10代
そうなの。そのパフォーマンスを見るだけでもザ・コミットメンツはね、うん、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、でその流れから言うとですねダブリン、ワンス、うん、なんだっけ、ワンスザ・コミットメンツの他にの時にワンスダブリンの街でだ、
うん、
これもですね今非常に話題のサムライタイムスリッパーのように、うんうん、本当1巻2巻ぐらいから始まったら口コミでうわーっと広がってヒットしたあの映画で、この時に、主演のミュージシャン役をやっている人が、実はザ・コミットメンツのギタリストなんです。ザ・コミットメンツのギタリストをやった後コミットメンツが解散して亡くなったんだけど、うん、一人街に立ってずっとストリートミュージシャンを続けていたという裏物語を勝手に作ってつなげていくことができる。
なるほどね。それは別に設定としてあるわけじゃないんだけどね。なるほどね。
でこのサウンドトラックがまたいい歌がたくさんあるんですよ、うんうんうん、でこの主演の人が作詞作曲やって実際に歌も歌ってるんです、うんうん、でこの時のヒロイン役をやった女性の女優さんとご結婚されましてですね、その後別れてしまうんですけれども、このグレン・ハンサードという方のこの歌が聴けるマンスダブリの街でというのも非常におすすめでございます、うん、まあそういうふうにね行くと、まあ先ほどからちらちら出てきていますけど、やっぱ避けられないのは、うん、ね、トレインスポッティング、
うん、そうなんですよね、うん、まあ1996年公開だったと思うんですね、
うん、
で矢田部テアトル声優で働いていて、辞めるときにこの映画だけは水戸でかけたいって思った映画なんですよ。あの時は確か銀座テアトル声優が風切りで、うん、それこそまあミニシアターまあがね、まあいわゆる全盛期というか、まあ最初の全盛期と言いましょうかね、うん、でちっちゃい小屋でかけて、まだフィルム時代だからフィルムがないわけです、うん、で前橋テアトル声優に行ったのを金曜の夜に撮りに行って、まあ、いわゆるフィルムの取り込みっていうのをやるんですよ、うん、車でまだね北関東道通ってなかったから片道4時間かけて前橋まで撮りに行って、最終回終わるのを待って巻き返して、まあ当時フィルムっていうのは昔はね一巻一巻をかけてたわけだけど、まあフィルムの最後の頃っていうのはまあ繋いじゃって2時間の映画だったら1時間と1時間とか、もしくは2時間丸々1本にしちゃうとかっていうやり方をやってたので、それをバラす作業を待ってフィルム缶に詰めて、まあ缶といってもプラスチックなんだけど、それを持って帰ってきて水戸でつなげて一回試写をして翌朝かけるという、うん、
ほう、
そういうことをやりました、うん、それをやった、多分俺丸々そのフィルムばらして持ってくるっていうのを初めて、最初で最後だったかもしれない、
うんうん、
で、うん、やっぱこれは水戸でかけたかったっていう思いが、うん、まあ自分に決定権はないけど口出しはできたの、
うん、
で意見を出せて、じゃあやりましょうかみたいな感じで、もちろん上の会社が決めるわけなんだけど、
うん、
やっぱ水戸でもやりたいっていうことを、まあ、テアトル系だったからね、
うん、
やりやすかったっていうのはあるけど、でもこれは本当に思い、そういう思い入れもあるけど、作品としても20代の私たちにとっても、
うん、
あ、こういうイギリス、まあイギリスじゃないんだ、実際はスコットランドの話だけど、まあ、いわゆるイギリス映画っていう扱いで入ってきた、
うん、そうね、
作品だからね、
うんうん、
だからその流れでトレインスポッティングが流行った後、
うん、
ガイリッチあたりが、
うんう
ん、なんだっけ、ロックストック、うん、スモーキング、
はい、
バブルスだっけ、
うん、
マレルズ、
うん
うん、っていうのとかスナッチとかあたりで、
うんうん、
なんかこうおしゃれなイギリス、ね、まあ、イギリス監督が作る、
うん、
なんかおしゃれな若者映画みたいなのね、うんうんうん、ちょっと流行った時代ですよね、
う
ん、
あれはね、原作も読んだし、サントラもそれこそサントラのオリジナルサントラは劇中に使ってた曲がいっぱい入ってるんだけど、
うん、
なぜかサントラ2っていうのが出て、
あ、そうそうそうそうそうそう
オリジナルはオレンジ色なんだけど、うん、2は確か黄緑っぽい色で作られたはずなんで、それ
直接
使ってない、トレインスポッティング2っていう映画は、
うん、
3年ぐらい、2、3年前にね、リアルにやってるけど、
うん、
当時サントラ、ね、2枚目が出たんだよね、
う
ん、売れたからね、
そうそうそう
そうっていう思い出がありますよ、うんうん、
はい、まあうん、トレインスポッティの冒頭に歌で、
うん、
チューズライフっていう歌が流れますよね、あの歌詞は僕非常に象徴的だと思うんですけど、
うん、
チューズライフをどう訳すかなんですけど、まあ、人生を選ぶというか生、命、
うんうん、
生きるということを選べと言ってるんだと思うんですよ、
うんうん、
で仕事を選べとか家族を選べとか、クソバカでかいテレビ洗濯機を車を CD プレイを、ね、電動缶切りを選んでそれを買って、うん、なんかお出かけ用の服着て、で毎日なんか三つ揃いのスーツ着て、
うんうんうん、
でなんか楽しい日曜日のために、ね、そういう風にしながらゲーム見ながらジャンクフード食ってソファーでのたれ汁するような、うんうん、そういう人生選べよ、
うん、
でも俺はそんなのは選ばねえ、
うんうん、
ヘロインがありゃいいんだっていう歌なんですよ、
ね、
でも実はこれ、うん、そういう、ま、普通の、何気ない普通の、つまらないような人生をどっかで皮肉ってバカにしてるんだけど、
うんうん、
それをバカにしてヘロインを選ぶ人たちのこの末路はこうなるんだよっていう二重のその皮肉になっている、
うんうん
うん、まあ、そういう意味では まあ、この映画っていうのはなかなかどうして読み込んでいくと深いというか、やっぱそのイギリスの当時の若者が置かれていたその未来の絶望感とか、そういうところからやっぱそのドラッグに行ってしまうけど、でもそうじゃない、そういう普通の何気ない一見つまらないような人生、そういう生という生きるということを選ぶ方が実は楽しいというか幸せなんじゃないの、みたいなことをまあ冒頭に突きつけてくるんで、ただね、
そう、ただ走ってるだけで
そうそうそう
やってくるわけ、その疾走感って言ったらないんだよね。
本当に見事なオープニングですよね、あれは。
で、もちろんね、自分たちの生活の中にドラッグなんていうことはみじんもないわけだけれども、まあ、どこかそういう破天荒な人生というか生き方に憧れるっていうのもやっぱりなきにしもあらずなわけじゃん、それをやっぱり映画の中でやってくれてるっていう、行き場のないなんかこういう感じっていうのがすごく、あの、だから、まあ、これも何回か言ってる話だけど、自分たちが知った時にはタクシードライバーとか俺たちに明日はないは過去の青春映画だった、憧れでもあったけど自分たちのものではなかった、それが本当タランティーノやあのウォンカーワイとともにトレインスポッティングがやってきた感はあったのよね、
ですね、そう、まあで、この監督さんでダニーボイル、
ダニーボイル、
ダニーボイル監督っていうのはこの後のスラムドッグミリオネアを、とかビーチとかをね撮っていくんですけど、まあそういう意味でも本当にあのいい監督さんですが、僕イギリスアントニーの監督として忘れられない監督はやはりケンローチ監督、
あ、そうね、
そしてリドリー・スコット監督、ね、リドリー・スコット監督は今グラディエーターが 4K リマスターで、
本当だよ、一作本当シネプレックスで予告な、ね、まあ、あのユナイテッドシネマで外で見てて、うわっまだ、
そう、
まだって感じだよね。
まだ、まだやってる。
この規模の作品やんのかって。
本当だよね。
うん、グラディエーター続編作っちゃってすごいですよ、
さ、うん、だってブレードランナーから何年みたいなところで、ブラックレインからだって何年、その間に平成は終わってるよっていうぐらいなわけじゃん。
まあ、日本だけの話なんだけどね。まあ、そういう意味では、なんかもう撮らないって言って、あと撮った家族を思うときという映画がありまして、これはイギリスのいわゆる宅配便のドライバーさんのお仕事を、描いてるん
ですね。ケンロー
チですね。ケンローチ、はい。はい。これがなかなか僕もね、確かね、恵比寿シネマで見たんですよ。もうそんな、超おしゃれなところでこんなドロドロの人生の映画を見ちゃったかみたいなね。
恵比寿ガーデンシネマ。
恵比寿ガーデンシネマで。そうそうそう。で、その前の私はダニエル・ブレイクもいいし、
そうですね。
スコットランドが舞台にした天使の分け前って映画もいいんですよ。僕は本当ケンローチ監督はやっぱ素晴らしいなと思うし、まあ、エリックを探して麦の方を揺らす風、あとはね、優しくキスをしてって映画があるんです。これね、あれはイラン、ん？パキスタン？ごめんなさい、忘れちゃったけど、とそのイギリス人女性のこの恋愛を軸にした話なんですが、まあ、その辺のこともこう、なんかこう社会の世相とかその時の問題意識みたいなのを上手に取り上げるんですよね、ケンローチ監督というのは、まあ、そういうところではこの優しいキスをしてっていうのは僕は本当、大好きな映画なんですけど、なんかイギリス映画、スコットランド映画って言って、なかなかピンとすぐに思いつかないかもしれないんですけど、やはり天使の分け前と同時にもう一つここでも何回かお話ししてます、お見送りの作法、
はいはいはい、
これもイギリス映画でね、これも本当にいい映画で、一応日本でもリメイクはされましたけども、これは見てましたっけ、お見送りの作法の、イギリス版の方は寺川さんは、
見てますね、
ね、
見てます。
で、あっちのアイアン・マキモトの方は見てないですよね、日本リメイクの方ね、
そう、それ知らなかった、そう、
まあ、ほとんど同じなんです、ストーリー的には。主演を米
サダじゃなくて安倍博さん、
違う、あれです、
え、安倍サダさんじゃなくて
安倍サダです、はい、安倍サダさん
です、安倍サダは全然違ってなっちゃう
のよ、そうそう、おつけてください、
はいはい、
そうなんでやってて、で、僕は本当にこのラストシーンはね、本当号泣してしまったんですけど、ただね、これね、ラストシーンの解釈については、ある人と話したときに、ちょっと意見が分かれたんですよね。 なんか要するに死後の世界をどんな風に捉えてるかっていうのがね、うんうん、全然やっとあの受け止め方が変わるんですけど、うんうん、僕はこの見送りの作法の死後の世界の描き方、うん、死ぬということ、死んだ人たちと私たち生きてる人間との間のつながりはどんなものなのかっていうその、コンセプトというか概念というか死生観というものは僕はお見送りの作法のラストは本当に大好きですね。まあ、そういう意味で実はあのシビルウォーという映画がありまして、はいはい、あの映画の監督さんも実はイギリス出身の方らしいんですね、うんうん、である批評でこれは、アメリカが第三世界のような、うん、その法も何も守れないような国民のその民度みたいなのが低くなって、うん、あのダメな国になれなりなんていうのこう落ちてしまった時に、うんうん、イギリス軍が攻め入って、うんうん、あのアメリカ大統領を、うんうん、あの倒して、うんうん、でアメリカを乗っ取るって話だっていうふうに書いてる人がいて、うんうん、すごい解釈をするなと思って、うんうん、でその人はイギリス映画っていうのは大体そういう映画が多いみたいなことを言ってて、うん、ちょっと待ってどういうことって思いながら見ると確かにその軍隊とかそういうものを舞台にしたイギリス映画的な視点っていうのはそういうところはあるんだけど、うんでも堅牢地みたいな人もいるので、
うんそうねうん、
やっぱそのなかなか国別の映画というのはこういうものだってインド映画もそうですけど、うん、日本映画もそうですけど、うんうん、やっぱその言い切るのは、まあ、普段からあんまりやらない方がいいんだなと、
まあそうねうん、やっぱ作家の個性だったりでも映画ってやっぱ総合芸術だから監督だけのものではないしとかね
もちろん影響を受けてるはずなので、ねうんうん、その国で生まれて そ,、ねそ, れね、その言語を使ってその文化を、ねうん、吸収して生きてきた人たちが作ってるわけだから、うんうんうんまあ、それでもそんな風に、あの国のジャンルというかそのカテゴリーで分けながら見ていくとそういう特徴みたいなのが見えてきて、うんうん、その上でまた別の国のラインをたどっていくと、うんうん、その国同士のイメージみたいなのがこう、重なったり、融合したりあるいは反発したりしてその国や文化の理解にもさらにつながっていくと、うんうん、そんな風に見ていくという意味では僕は国別映画で見るというのも一つの方法だと思ってます、うん、ただ、まあ、今言ったように決めつけるのは良くないなと、うん
やっぱり基本となる土地とかね、うん、あの見える風景とかっていうのはそこじゃなきゃ見せられないものっていうのが当然あるわけだし、
ね、
あの根付いている文化とか歴史とかっていうのも当然あるわけで、うんまあ、決めつけはいけないけどやっぱりそこで撮られたことに意味はある作品だとは思うから今田坊さんおっしゃった国別っていうのは面白、まあうん、そういう視点で見るというのは面白いかもしれないですね。
まあ実は堅牢地監督っていうのは、うん、あのまたちょっと話戻しますけど是枝監督が非常に影響を受けたと公言している方で、まあ、そういう意味ではあのなんていうんですかね是枝監督の映画を、うんまあ、何かとこう映画芸術などではですね、うん批判されておりますけれども、うん、まあいい悪いはさておき、うん、是枝監督のような作風とか、うん、ああいう視点ってものがなんかお好きな方はぜひ堅牢地監督もし見ていない方がいたらね、うん、あのサハラに深掘りをしていただきたいなと思ったりもします、うんまあ、そんなわけで、うん、時間的にもそろそろ来たと思いますのでイギリスそしてスコットランド、うん、アイルランド、うんまあ、こうしたあの映画を、ちょっと特集ということで、うんまあ、縦横無尽にちょっと串を刺すようにいろんな映画に言及してみましたが、まあ、そういう意味ではあのぜひ今日ご紹介した映画あのツイッターの方にはですね、うんリストを画像で上げようと思うので、はいもし機会がありましたら見てないものがあったらぜひ見てみてください。
アイルランド映画がちょっと抜けてた
かもしれない。あそうかアイルランド映画だ。
例えばベルファストとか
そうだ、ね、
最近で言ったら ね,
最近
ね、うん、あとはイニシェリン島の
そうそうそうそうだね
とかあとあの今年ネポートで上映したコット始まりの夏、
う
ん、
それ
アイルランド語の映画だったのでそうこの辺だからアイルランド映画っていうのもすごい面白い、
ね、またそうなのよね、
はい、これ始まると長くなり
そうなんだけど、はい、で俳優さんもアイリッシュっていうのはかっこいい俳優さん、
う
ん、
そうですね。
コネリはじめ、
うんうん、そうだ ね,
本当だねベルファストなんてそうそうそうあのケネスブラーガーブラナー、
うん、ケネスブラーガーだね、
うん、かっこいいですね、まあ、なんかもういかにもイギリス紳士的なね、うんそうそうそうなるほど ね, ね,
なんかねだからねそうアイランド映画もごめんなさいあの本当はね紹介しようと思ったら時間なくなってからカットしようと思ったけど、うんでもちらちらって言ってもらえてよかった、
うんうんはい、ということで、はい、ちょっとねあのでも本当国ごとで見るっていうのめっちゃ面白いんでこれまたね他の国のこととかもまたやってみましょう、うん
はい
ね、はい。じゃあ以上タポシ会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は11月12日火曜日夜8時からの放送です、
はい、なんかさ、
はいはい
はい、昔の映画ばっか言ってるねと思ってさ
だから昔の映画の方が記憶に残って定着してる、
うん どういうことなのそれは、ね、なんでなのそれ。
年取ってるからあの最近のことは忘れたから、昨日のご飯を思い出せないと同じ
ということで、うん、最近の含めた言い忘れてが少し言ってもいいですか、うん、
ああそうそう、ちょっと長めのエンディングでいきたい
と
思います。大丈夫です
、もう終わりって言った
ら
言い忘れてが不安だ。
大丈夫、ちょっと長めのエンディングで大丈夫、
はい、マイランドの舞台だったらシングストリートとかね、
うんうん、あそうそうそうそう
そ
う、
それから、マイケル・コリンズとかね、
あ
それから父の祈りを、
ああダニエル・デイ・ルイス、
それこそね、うん、それは見てるわ、
うん、そう、うん、それから実はそこから行くと、結構いろいろあるんですけど、うん、まあ、さらにちょっとスコットランドの方に行きますともっとありまして、うん、ブレイブハート、
あーメル・ギブソン、
はい、うん、もうタイトルにも入ってますラスト・キング・オブ・スコットランド、
うんうんうん、
ね、マクベスもそうだね、
うん、
シェイクスピア、
うんうん、そう、あとはね、炎のランナーもスコットランドの舞台でした。確か。
そうか。
そうそう。
あ、超有名作品です、
ね。そう。うん、で、まあウェールズ地方を舞台にしているという点では、さっきのパレードへようこそがそうなんですけど、うん、まあ実はこんだけ結構いろいろあって、なんでいろいろ忘れちゃうかなと思ったんだけど、うん、あのこれ言わないとあの天海さんの怒られる映画が一本あります。うん、はい、うん、アバウトタイムです。
ああ、そうですね。
はい、
あ、確かに確かに。
これ怒られちゃいます、ね、はい。なんで入れないんですかみたいな。あと、猫好きとしてもね、これを言わずにどうしたっていうね。あのボブという名の猫っていう。
ああ、イギリス映画ですか。
あれ、イギリス映画ですね。
ああ、そっかそっか。
イギリスの、 ホームレスになってしまった若者が猫に助けられて立ち直っていくというお話、
うん、
実話なので。まあ、そういう意味では、うん、ボヘミアン・ラプソディもまあイギリスが舞台っちゃ舞台ですよね。
そうですよね。
それからキングスマンなんかもそうだしね。
そうです
ね。レ・ミゼラブルもそう
だし、ね、それ言っていくとすごいパンな、ま
あ、そうなのよ、
まあ、舞台という意味ではね、実際のロケがっていうのはともかくね、うん、まあ、やっぱりシェイクスピアっていうのは大きいし、うん、さっきのさ、あのケネス・ブラナーにしても、うん、あの誰だっけ、もう一人
ダニエル・
デイ・ルイスとかさ、うん、もうシェイクスピアの、うん、作品のイメージそのままの顔立ちみたいな、うん、だから何、その中世の彫刻になるようなモデルのいでたちというかさ、
うんうん、まあ、カマーバッチもイギリス人だね、うん、そういえばね
っていうのはあるよね、
うんうん、んまあ、英国語のスピーチのタイトルそのまんまですね、
うんうんうん、
それからノッティングヒルの声
もそうだね、ああそうですね、うん、
最近だとあの偉人たちっていう、うん、あの偉人たちの夏をリメイクした、
うん、あそうなんだ、
はいはい、イギリスリメイクしたんですよ、
へ、鶴太郎さんの、
鶴太郎さんです、うん、まあ、あとはね、うん、イギリスが舞台って言ったら本当いっぱいあるね、
うん
うんうん、まあ、あのずっと言ってていや、あの出てこないのが007、ね、
あそうだ007な、イギリス映画としては、
まあ、イギリス映画を初めてあの触れたのは007-007 だったので、
そうだね、なんかすっかり、うん、なんかイギリス映画というよりはもう007っていうジャンルだと思ってた ね、
ま
あ、ね、思い込んでるね、
う
ん、イギリス映画っていう感覚があんまないかもしれないね、うんうん、それでも夜は明ける、これもイギリス制作ぐらいかな、
うんうんうん、
まあそんなわけで、
そろそろですね、
はい、あのまま調子に乗ってまだまだ、ね、またエンディング伸びちゃう
とたくさんあると、
うん、そう、まあ、そう言い流したり、ね、そう、うん、まあだからイギリス映画というかイギリス舞台にした映画、うん、アララもね、イギリス入ってくるから、
う
ん、
あ、そうですよね、
そうだね、
まあ元ね、インドとイギリスのつながりっていうのは強いわけだからね、
そういう意味ではたくさん映画あるんでそういうジャンルの見方もあるかなということでした、
う
ん、
はい、はい、ありがとうございます、では次回もお楽しみに、
さよなら。